はい、皆さんこんばんは。お仕事本舗です。本日は FM 大白のスタジオからお届けしております。そして、今回対談させていただくのは、株式会社ナプロアース代表取締役社長池本敦様です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それでは始まります。お仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、北畑さんのご紹介で、スープカレーさくらの、はい、北畑さんのご紹介で、今回対談に至りましたが、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは、簡単に、自己紹介、あとお仕事紹介もお願いいたします。
はい、会社名が株式会社ナプロアースと申します。主にですね、自動車のリサイクルがメインの仕事でして、例えば皆さんが乗り終わった廃車と言われる車をですね、買い上げて、でその廃車から、部品を外して、例えば皆さんが事故を起こしてしまったっていう場合の、この補修用の部品を、修理工場に納めたりですね、でまた、その中から、日本では使われないような部品は今度海外にコンテナとして出されて、はい、例えばそのエンジン、車のエンジンが行ったりすると、あの車に積む場合と、向こうでは車じゃなくて船とかですね、
船に積むんですか？
そうなんですよ。船とか全然違うところにそういうエンジンを使ったりとか、はい、そういうあの利用価値があるもんですから、そういうあの国の方にですね、そういうパーツを販売したりとか、コンテナですね。であと、まあ、いよいよ全部いろんなものがあの販売して使えなくなって、そこに出てきた、まあ、車の柄とか、例えばいろんな配線類にですね、それは今度はレアメタルとして、また鉄材として、まあ、メーカーに渡すという、そういうあの、まあ、全てのリサイクルをやってるという会社ですね。
はいはい、
それが今のところのメイン事業です。
はい、
ただ今現在はのフィットネスですね、まあ、仙台にもあるんですけど、まあ、シェイブスというフィットネス、女性専用のあのダイエットジムを全国に展開したりですね、あと他にも子どものちょっとあのベビーパークという塾ですね、それを数店舗経営したりとか、いろいろまあそういった人に関わる仕事っていうのをあの主にですね、やっております。
まだあのご著書を拝見させていただいて、はい、あのいろいろあのご質問していこうと思うんですけれども、今もうここに至るとさまざまな、またあれから展開がというか、ご著書の段階から、はい、さらに飛躍されているということですよね。
そうですね、はい、まあ、いろんなことをやるようになりましたね。はい、
それがあの今は本当にこういろんな事業をあの手掛けられている、まさにあの実業家ですけれども、顔をお持ちですけれども、もともとはあのいろいろな紆余曲折がありまして、あの幼少の頃はあのお体が弱かったっていうところから始まるんですよね、お話が。
はい、そうですね、まあ、私はあの小学生の時はですね、まあ、全然あの運動神経もなく悪かったので、まあ、本当にあの逆上がりもできない、まあ、かけっこすればいつもビリ、まあ、そんなあの人間だったんですね。
はい、
はい、まあ、それがあのたまたまですね、まあ、東北からあの父親の仕事で関西に転勤になった時にですね、非常に関西の子どもたちって活発で、はい、まあ、全然ついていけないんですね。でもついていけないんですけど、その中で、非常にスパルタな学校の先生がいまして、とにかく25メートル泳げとプールにポンと投げ込まれて
そうですよね、はい、本でもあの突き飛ばされたかなんかで、ね、投げ込まれたんですよね。
投げ込まれてるぐらいのですね、まあ、今だったら問題になっちゃいますけどね。
考えられないですね。
はい、でもその時にもう本当に必死で15メートルか20メートルなんですけど、泳いだ瞬間にですね、やっぱスイッチが入ったんですね。
なんかがスパークしちゃったんですよね。
はい、そうね、やればできるみたいなですねまあ非常にあの醜い泳ぎ方だったんですが、でそれからあの例えばローラースケートだとかスケートボードをチャレンジするようになって、人よりも覚えは遅かったんですができるようになってですね、それから少年野球とかですね、
はい、
で今はもう私サーフィンやったりとか、まあ、自転車のロードバイクで1日150キロ走ったりとか、
はい、
例えばスキーとかスノボとかそういうのがやるようになったんですが、まあ、多分そこの原体験で25メートル例えば泳げなかったら、多分今僕スポーツ何もできない子だったのかななんて。
いや、あの多分スポーツだけじゃなくて、はい、今 の実業家としてのお姿もなかったかもしれないですね。
は
い、
そうですね、そんなもう本当になんか人よりも トロイというかですね、弱い人間でしたね。
はい、でそれでそのご家庭ももともとは裕福な、は
い、そうなんです
ですよね。
そうなんです。
それでこう何不自由なく、はい、育ちだったんですけれども、ある日事件が起こっちゃうんですよね。
そうなんですね。
どんな事件でしたっけ。
ちょっとうちがどれぐらい裕福だったかというと、はい、例えばうちの父親は家をですね、大手の会社にいたもんですから、で母親はカッポリューのおかみをやってたので、私は靴下をですねいつもねお手伝いさんに履かせてもらうぐらい、そんな感じでですね、はい、である時虫小屋が欲しいなって言ったらですね、はい、父は何を考えたんだか、虫小屋がだいたい6畳だか8畳ぐらい の, 虫小屋を家の外に作りまして、はい、で金網でですね上は2メートルぐらいで、それぐらいの虫小屋の中にクヌギの木を植え込んで、ええ、そこにカブトムシをいっぱい放ってくれてと、そんなことをやってくれるような父親で、はい、まあ、本当に僕のことはだいぶ甘やかして育って来てもらったんですけども、まあ、それぐらいなんて言うんでしょうかね、まあ、本当に裕福だったっていう記憶があるんですね。ところがその後ですね、はい、やはり両親とも人が非常に良かったので、まあ、いろんな保証人とかですね、それをしたときに全ての財産を失ってしまって、まあ、あるその一時を境にですね、ジェットコースターのように本当に全てのものが整って、
はい、
まあ、足りないものがないようなそういう生活から、本当にテレビがないような生活、そしてその時はやっぱりアルバイトで新聞配達とかですね、はい、牛乳配達をするってやったことがないのに、もう突然そういう世界に叩き込まれてしまった。も
う
ある時からも自分の部屋にももう他の人が住んでってですね、はい、まあ、本当に急降下ですね。その時代は非常に貧乏だった記憶がありますね。
で、はい、それでその池本さんは、はい、いろんなご職業を経験されて、
はい、
で今言うところ の,、ブラック企業というところでも、
はい、そうですね、
働いてらっしゃったんですよね。
もう、はい、もう本当に自分もあんまりそういうあれですから、いい育ちじゃなくなっちゃったもんですから、まあ、仕事をとにかく転々としてですね、まあ、もっと自分にいいもあるんじゃないかと、若い時はやはりお金が高いところ行きますよね、うん、だからお金の高いところ高いところで移動していくんですけど、高いところに限って今でいうブラックなんですね。
はい、一番大変だった仕事って何ですか。
はい、私不動産の仕事をやっぱり最後にですね、はい、まあ、今みたいな契約社員でやってる時に、最後にやってたのが不動産の仕事でしたけど、1日ですね、50本電話朝から晩まで名簿を見ながら電話するんですね、は
い、不動産を買いませんか。
そうですそうですそうです。でしかもそれがもう朝から晩ま で, で契約取れないと今度ご飯も食べさせ、はい、ご飯を囲みながら事務所から 出してもらえない軟禁状態の中でやるんですねで例えばそのアポが取れそうになるともう隣で、その先輩みたいな人が新聞を丸めて僕のお尻をバーンと気合を入れるために叩くわけですよ、
はい、
でそれでおら行けみたいな感じでやられてで、まあ、本当にまあ、そういう営業スタイルって徹底的に叩き込まれたんですね、
はい、
で、はい、だからもう本当に人はほぼすぐ入れ替わるんですが、はい、まあ、僕はやっぱり営業合ってたんです。アポはすごい取ったんですね。
すごいですね。なんか場合によっては取れない社員さんは、ぐるぐる巻きにこう段ボール、ガムテープですか、
はいはい、
でこう手と電話をくくりつけて、はいはいはい、ずっと電話させられるような、
そういうところもありましたね、はい、まあ、うちはそこまではなかったんですが、
あ、そうなんですね、
はい、結構そういう会社もその頃はたくさんありましたね、うんうんうん、はい、
でそんな中でも営業がお上手だったんですよね。
そうなんですね。で私もともと学校中退してしまったんですけど、もともと学校は工業 で、まあ、一時期その前に就いた仕事っていうのはそういう工業系 の流れ作業とかそういうところ転々としながらやってたんですが、 そこで営業やった時に、あ、もしかして僕営業の方が向いてるんじゃないのかなっていう、まあ、すごいブラックな会社でしたけど、自分のなんで長所を発見したというか、あ、アポ取れるんだっていうところに気がついて、
はい、
でそこから営業職行こうかなっていうふうになったんですね、はい、
でそれで、まあそういう不動産関係の営業も、ね、まあ うまくいかれたんですよね。
あ、そうですそうです、はいはい、
それから、あの独立につながるまた道に入っていかれると思うんですけれども、はいはい、その辺のお話をお伺いしてよろしいですか。
たまたま、まあ、その時ですねお付き合いしたあの彼女がですね福島に行って、
あ、まあ、彼女の話はここの本には載ってないです、
載ってないんですよでたまたまその居酒屋でちょっと私遅れて行ったらですね、はい、あのまだ一人で先飲んでて、で隣にちょっとすごいあの風格のいいあの年配の方がいて、なんか一緒になんか喋ってたんですね、
はい、
で私が行ったら、まあ、ちょっと遅れたんで、まあ、隣の社長とあのなんか会話したりしたかなんかしたんだと思うので、お釈ぐらいしたと思うんですけど、
はい、
それはその社長がですねあの気をよくして、で僕を見て、お前なんか営業やってるんだってっていうことで、一回もううちの会社面接来ないかっていう話その場でなっちゃうんですね。であのじゃ あ, あの1ヶ月後か2ヶ月後ね、またじゃあ来てうちの会社にちょっとあの面接票持ってきたらいいんじゃないかっていうことで、で、まあ、一回あの私は東京に戻るんですが、
はい、
まあ、その後本当にその営業っていうのをやりたかったんで、でちょっとあとその今その不動産のですね営業にはちょっと疑問を持った時期があって、そのアポを取るだけじゃなくて、その販売するときにちょっとなんていうんですかね、本当ちょっと詐欺じゃないですけど、すごい口八丁な感じで販売するスタイルなんですね、うん、そこの会社が、だそういうのもちょっと嫌気がさしてた時期だったので、
なんかお客さんが池本さんのお人柄を買って、はい、
そうです、そうです、
契約をね、はい、考えてくださってるところに、はい、ちょっとブラックな感じで、
そうなんですね、
行っちゃうわけですよね。
そうですそうです、はい、あのもうその場で契約を決めようとするもんですから、なんか電話をしたふりしてその方に聞こえるようにですね、
うん、
あの自尊心を傷つけるわけですね、うん、この人は今決定することができないぐらいの弱い人間だみたいなのをどっか の, あの本部に伝えてるようなね、ちらっと聞こえるようなやり方、はい、で僕はどっちかっていうと信頼してもらって、うん、ゆっくりでいいからっていう形だったんですけど、うん、やっぱりその月の契約っていうのがあるんで、
はい、
そういうことをやっぱ何回もされた時にもうちょっと人間関係崩れていくじゃないですか、
はい、
だからそういうのもあったし、その販売価格っていうのも僕らからすると非常に高い販売価格なんですね、上乗せをしてるだけで、
はい、
っていうのがあって、でそういう時期だったんで、
うん、
まあ、あのそっちの方でその、まあ、どんな職車の、ね、なんか営業みたいな話をされてましたから、はい、ということで本当にあの、まあ面接に行って、
うんうん、
本当に来たのかって言われましたけどでそれで採用になったっていう形ですね、
はい、でそれであのリサイクルにつながるようなお仕事にまた、はい、あの疲れるんですよね。
そうです、その会社がですね、はい、あの車の販売だけじゃなくて実際にリサイクルもやってた会社なんですね、
うんうん、
でそこに入ってやっぱ数年私働いてるうちに、はい、まあ、いろんなことを覚えてで、まあ、独立をしていくっていう形になるんですね、はい、
でそれがあのナプロ福島現、はい、あのナプロアースの誕生ということになるんですよね、はい、
そうですね。
いやそれでね、あのご創業 の, あのお話が、
はい、
ご著書に出てきますけれども、はい、もう資金もないし、
そうです、
ね、いろんなところから借りまくってっていうところで、はい、その借り方が面白いですよね、
はい、そうですね、もうちょっと異常なぐらいのあれなんですが、
は
い、
今だったらあの政策金融公庫とかが出てくると思うんですけれども、はい、あの飲み屋のママさんとかね、
そうなんですね、
普通貸してくれませんよね。
そうですね、まあ、私もあのポンと会社を辞めて独立しようってこう思ってしまったもんですから、はい、こう日本政策金融公庫があることすらわからないっていう状態だったんですね、
は
い、で、ですから最初にしたことっていうのはこんなことやりたいんだという計画書を作って銀行に持ってって、
はい、
全て借りられないですよね今考えれば
当時銀行貸してくれないですよね。
そうですそうです、はい、しかも保証人いなかったので、で今考えればね、
はい、
あのそれも最初から行かなくて政策金融公庫とか、はい、そういうあの国 の, あの制度があるっていうことを調べますけど、はい、もうずんがり銀行に行ってやりましたから、
はい、
もう全滅ですね。
は
もう、はい、もう7校ぐらい回りましたけど、
はい、
全滅 で,、うん、でもういよいよこれやめるって言ってもうやめたのはいいけど資金調達ができないっていう、もう本当にこれぐらいバカな感じでスタートしたんですね。
今 の, あの事業の達人っていうところから見るとまだ、
いやもうまだ今恐ろしくてできないです。
初級者だったんですよね。
もう超初級者高校生でもそういう人いないです今ね
、でもそこでも、資金調達していっちゃうところがやっぱりすごいですよね。
まあ私が本当にあのお世話になってたおばあちゃんが経営するスナックだったんですけど、はい、サラリーマン時代からずっと長く飲み行ってたんですね、
はい、
でたまたまそこで、まあ、ちょっとこう独立しようということで、うん、 やったらやっぱ資金調達ができないという話をちょっと飲みながらしたらですね、はい、まあ、そのおばあちゃんのママがお前やるんだったらじゃあちょっとじゃあ私もね貸すからって300万ポンと持ってきてくれた。
うわ、すごいですね。
そうなんですね。
一つはそのおばあちゃん、うん、ママさんの、はい、そのなんていうんですかね、こう強端さっていうか、
そうですね、
もうそうですけど、はい、その誰に出すっていうのはありますよ ね。
そうなんですね、
はい、全ての人に出してあげるわけじゃないと思うんですけど、いや
だからなんで出してくれるか僕もわからないんですが、はい、ただいつもお金がなかったんでつけにして飲み行ってたんですね、はい、で僕の友達も何人か行ってやっぱり飲みに行ってたんですけど、はい、ある人はつけにしててもその日返しに行かなくちゃいけないのに電話もしないで、うん、結局もう二度と行かない人もいたし、はい、必ず遅れても連絡入れない人多かったんですね、うんうん、そういう人が9割、
はい、
僕は必ずですねツケにしたらお金払えないなっていう時もありますから、そういう時はもう電話してですね、
はい、
こういう事情があってどうしても払えないからいついつまで待ってもらえませんかっていう話をして、
はい、
で必ずその期日は守って、約束は絶対守ってたんですよ。ですからネガティブツケてネガティブなんですけど、多分それがママから見たらあいつは信頼できるっていう、なんか勝手にそういうふうに思われたのかなって今分析するとですね、はい、だから出してくれたのかななんて思ったりもするんですね。
銀行との誠実な取引みたいなもんですよね、はい、
そうですね
今思えばね、
そう今思えばですね。
あ、そうですか、
はい、で他の人はみんなやっぱりだんまりを決めちゃったりね、はい、踏み倒しちゃったりって人多かったんですけど、まあ、そこは僕なんか約束を破ると結構嫌いなタイプだったんで、まあ、それが貸してくれた原因なのかなっては思いますね、はい、
それで、まあ、奥様からもね、はい、300万とかいろいろ集めて、はいはい、ご商売始められたんですけれども、はいはい、やっぱり苦戦されたんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、お金がまずそれでですね、まあ、見知らぬ方っていうか一緒に隣で飲んでた国長もお金を出してくれてまあなんだかんだって1000万ぐらいの現金が集まったんですね、
はい、いやすごいですね、はい、
まあ、全部こう利子つけてもう返しましたけど、はい、で、まあ、その運転資金がね、まあ、ある程度仕入れ資金が集まったんですが、例えば僕独立するときにその車のタイヤの中古の、ね、アルミホイルとか扱うショップをやろうとしてましたから、はい、タイヤを交換するタイヤチェンジャーとかバランサーとかリフトとか、
はい、
そうするとそれ600万700万するんですね。
あら
で、はい、そのメーカーの人もいやいやリースだから通るからって言うんですけど、はい、当然僕保証人もいないですから、はい、通んなかったんですね、うん、そして初めて会ったそのメーカーの方が分かったって自分の名前を保証人に書いてくれて、
はい、
でリースを通してくれたとかですね、それが、その機械だけじゃなくてですね、ファックスの機械も昔は G4 ファックスっていう機械が僕ら部品取り扱う人たちは必要だったんで、はい、今ファックスも本当に30万50万で高性能なんですけど、その当時300万から400万だったんですよ。
あ、そうですか。
その G4 のデジタル回線が出た場合、はい、でそれもリースが通らなくて、うん、初めて会ったその営業マンが自分で保証にやってくれたんですね、
はあ、どうやって何を言ったんですか、特別な言葉。
いや僕、ね、何を言ったか思い出せないんですね、はあ、ただ僕はもうこうやって仕事やりたいんだけど熱意は伝えてたとは思うんですけど、はい、今考えるとなんで初めての人が普通やらないですよね。僕頼まれたらやらないですからやってもらったのにやらないので、
はい、
なんで彼らがそういうふうにやってくれたかっていうのは僕今でも謎なんですよ。もう今栄転しちゃったり、ね、はい、いろんなとこ行ってしまってね、あれなんですが、で一人の方聞いたらなんでか分かんないっていう人いましたね。なんでその時貸したか分からないっていう人もいましたし、であとは極めつけはその会社の物件だったんですけど、当然そのお店をですね、例えばやるのにその店舗とかっていうと敷金礼金で6ヶ月分とか、
はい、
で高額じゃないですか、でそんなお金ももったいないと思ったの でずっと国道走ってたら空いてるお店があったんですね、国道沿いに、
はい、
でこれ不動産投資と手数料払わなくちゃいけないということで、はい、隣の会社に飛び込んで大家さんの名前と住所を聞いて、で初めて会いに行くんですよ、電話して、うん、で会いに行ったらですね、とりあえず、まあ、自分はこういう人間でこういう事業をやりたいんだと、で、まあ、あんまお金がないとかって多分そういう話をしたと思うんですね、うん、そしたらじゃあ分かった、池本君敷金礼金いらない、しかも準備中もお金いらない、家賃花輪が上がってオープンしてから月末に家賃払ってくれっていうことで、 まあ、3ヶ月ぐらいタダで使わせてもらって敷金礼金も払わないで、うん、その不動産を契約することができたんですよ。でそれだけじゃないんですね。初めて会った人が、まあ、ちょっと後ろにフェンスがないとダメだっていうことになって、あの広い敷地だったんで、あの在庫とかをねちょっとあのその、店舗の裏に置いたりすると盗まれてしまうということを相談したら、大家さんがこのフェンスをですね350万ぐらいかかったと思うんですけどフェンス張ってくれたんですね。で、まああのさっき言った集まった現金の1000万とかは、まあ、仕入れに当てて、でパッと気がついたら手元に5万しかなくなってたんですね。で、はい、で5万しか残ってないのに脇見たら、うん、ジムディスクも、うん、カウンターも何にもないんですよ、うん、機材は整ったけど、うん、あらこれは大変な、これ事務機器何にもないわと、うん、っていうことで、あの頃中古ショップってあんまなかったんで、はい、新品で見積もり出したら300万なんですよ。もう手元に5万しかないですから、
どかんどかんき
ますね。はい、もうこれどうしようと思って、何を考えたか、僕はそのまた大家さんのところに行って事情を伝えるんですね、はい、うん、大家さん銀行から借りて、
はい、
月1万ずつでいいよって言って、うん、貸してくれて、その事務機器が揃ったんですよ。事務機器のテーブルとかですね、はい、これ本当に不思議な話だなって思うんですけど ね、
なんかあの持ってるんでしょうね。
いやだから僕はね、でも、うん、今考えるとそういうふうに思って感謝すごいしてるんですけど、うん、若い時は、はい、なんか自分の熱意とか力が人を動かしたみたいなね、うん、すごい高くくったっていうか、うん、非常に不尊な人間だったんだなと思いますね。ただ今考えると本当にそんな、はい、なんか自然とかですね、なんかその、はい、当たり前のことではなくて、こんなことがいっぱい重なるっていうのは、うん、僕は本当に奇跡っていうかね、何か、うん、あの意味がある、メッセージがあるんだろうなって今捉えてますけど、はい、
そうですよね、はい、それであの、まあ、無事に事業を始めることができて、はい、で途中その連帯保証人ですか、
はい、そう
ですになってしまって、はい、あの危機を迎えて、
はい
はい、あの察してくれた部下ですか、
はい、
が、もう本当に、ね、自殺されようと思った時に、
そうです ね、
自分を、ね、あの社長様よりこう、先に、うん、社長様を先にお返しして、あのなんとかこう思いとどまらせるようにしたりとか、うん、いろんなこう曲折があったと思うんですけれども、その当時はどういうふうなお気持ちで経営者されてたんですか。
いやもう全然ですね、今考えれば社長になればとりあえず儲かるのかなとかね、うん、なんか裕福になれるのかなぐらいの本当簡単な気持ちでやったもんですから、うん、実際になってから事業を始めたらですね、非常に苦労してですね、まず運転資金5万でお釣り替えて、あのなくなっちゃいましたから、うん、まあ、あのノンバンクって言われるところからお金を借りて、で社員の給料に当てて、
うん、
本当に細い雲の糸をですね、うん、こうフラフラフラフラして歩くようなこう経営をしてたので、うん、もうなんかすごいこうな社会性とか社会貢献とかそんなことなく、
うん、
とにかく生きていくっていうのが精一杯の状態で経営してましたね。だからいつ潰れ、うん、倒産の危機なんて本当に何回もありましたね、うん、その初期段階で、
はい、それで、まあ、あの事業としてもまだ不安定で、
はい、
ただその集ってくださる従業員さんがいらして、でその方たちに対して経営者としてどういうふうなお気持ちで接していらっしゃったんですか。
もうその時はもう給料本当10万ぐらいしか払うことができなくて、はい、でまあ、来てくれた人たちっていうのは、まあ、その以前僕の仕事ぶりを見てた後輩たちが、うん、あの一緒にやりたいって来てくれたんですね、はい、でですから給料も安かったんですけど、まあ、一緒にお互い大きくなった夢を見ながらね、いつか大きくなろうということで夢でこうやっていきましたけど、うん、例えばその後従業員入ってくるとですね、何も経営の勉強も何もしてない人間ですから、うん、例えば社員教育するにしても、うん、もう厳しいわけですね。体育会系でできないお前が悪い、うん、俺の背中を見て覚えろと、うん、いうことありますから、どんどん離職をしてしまう、
はい、
しかもあの入ってくるのは本当に暴走族みたいなね、
はい、
人たちばっかり入ってくる、すごい荒い会社になりましたね、はい、一時ね、はい、もう若い時はですね、だから本当に喧嘩が絶えないっていうか、そういう会社だったような気がしますね、
はい、はい、でその会社が転機を迎えるんですよね。
そうですね、はい、はい、あの転機は僕で思うのはいっぱいあったんですけど、大きな転機って2回なんですね、うん、
あ、2回
で、はい、1つはですね、あの1つは震災で、はい、まあ、またこれから話すとこに入るんですが、
う
ん、
まあ、それはあの次回に行こうと思うんですけれども
、ね、はい、で、もう1つはですね、はい、ある程度今度やってきたらなんとかかんとか食べれるようになったんですね、でちょうどそのブームっていうかリサイクルのブームが来まして、はい、業績が こう自然に良くなってしまったんですよ、そしたら人間って怖いもんで、その貧乏な時を忘れて、何をするかっていうとですね、もう本当にあの、まあ飲みに行っちゃったり遊んだりとかですね、まあ、そういうことをこうやらかしたりしてたんですが、途中でそういうあの何ですかね、遊んで遊びまくってたんですが、こう全てのことに興味がなくなるというか、やる気を失っちゃったんですね、で燃え尽き症候群ですね、早く言えば何をやっても楽しくない、何を考え、いつも引退考えるか、もういいかなだってね考えちゃうんですね、もう会社閉じて辞めようかなとかですね、でそういうことをずっと考えて考えてたら、そこで転機だったんですけど、仙台で本屋さんに行ったらですね、あの西田さんっていう、西田文雄さんっていう人がいまして、その人の門下生の本を読んだらですね、人間っていうのは、あの人間の脳っていうのはこうワクワクこう楽しいっていう指令がいかないと楽しくなくなってしまうっていう、なんかそういうことが書いてあったんですね、でパチンコでも、あの私昔やってたんですけど、よく考えればタバコ吸わない人が両脇からパーッと煙が来て、あんな狭い席に座らされて8時間動かないでやったら拷問だと思うんですよ、でもそれがやれるっていうのは7とか8が揃った瞬間に脳が快感って出すわけですよね、だから8時間耐えられるんですよ、あれ全然揃わなかったら拷問だし誰もやらないですね、
で、あれですか、まずご創業期で貧乏だった時期があって、で売り上げが立って儲かってきて、で燃え尽きた時っていうのがあって、でそこから脱するためにそのワクワクっていうのがまた出てきた、
そうなんです、だからうちの会社も今でもワクワクっていうのは標語が社是のようになってるんですが、
ここでその震災っていうのはどういうふうに関わってくるんですか。
ですね、震災はですね、もう震災はその、震災の時も、あの、まあ、そこでやっぱりなんていうの、会社のいろいろ形を変えようっていうことがスタートしてたんですよ。
ちょうどじゃあワクワクっていうのを追求し始めた、
そうなんです、そうなんです、だからそれをやり始まって、でなんとなく、あ俺も楽しいかなって、いけば自分も楽しいな、社員怒らなくなったりとか、例えば社員から感謝されたりするとすごいこう楽しいなと思うようになってきた矢先に、まあ震災があったっていうかですね、矢先はまあ 2,3 年ぐらいその間そういうのを追求、勉強会出たりして追求してたんですが、
あなるほど、じゃあそのこう震災以後につながる経営のもとっていうのは、その震災の前の 2,3 年にあったってことですか。
ありますね、
ぜひあの、その引き続き、あの後半部分で、あのそのお話聞かせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは一曲をお届けいたします。テイクアップシード提供、ある日のアルバム、さよならのパラドックスよりパラノーマル。
それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は今週の対談部分の後半をお届けいたします。パーソナリティは新井健一、提供はアジア人仕組み研究所でした。ありがとうございました。